おはようございます。今週からいよいよ2月になりますね。早いものです。寒い中ですけれども、まだちょっと風邪をひいてらっしゃる方もおられるので、ぜひ気をつけていきたいと思います。被災された方々がですね、またこの寒さの中で守られますように、祈っていきたいと思います。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。これからまたイザヤ書を見ていきます。どうぞその御言葉を通して私たちを、その心に主が語りかけてくださいますように、どうか主を賛美するものでありますようにお祈りいたします。すべてを御手に委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。以前話した中で、天国と地獄っていうのはどう違うかっていうお話がありました。でこれは仏教の話なのかなと思うとちょっと聞いたかなと思いましたけど、天国と地獄の違い、ある人が地獄に行ったら、地獄に行ったらそこに食べ物がいっぱいあるけど、そこにいる人々はみんなお腹空かしていた、痩せ細る劣っていた。で天国に行くと同じように食べ物がいっぱいあるけれども、みんなそこには豊かな、太っていた。で何が違うのかって言った時に、その食べ物を食べるのに長い箸を使わないと食べられなかった。そして、地獄ではとにかく自分だけは一生懸命食べようと思って箸でつまむけども、あまり長いので自分の口に入れられなかった。でも天国に行くと、その長い箸でお互いに食べさせ合ったので、そこにいる人たちはみんなこう、豊かに太っていたという話がありました。という話があったんですけど、天国と地獄の、その例えばそこにいる人たちが何を話しているかと思うと、地獄の人たちっていうのは、そういう食べ物がね、食べられないとかで常に相手を攻撃したり悪口言ったり、人を恨んだりということなんでしょうね。なぜ俺がこんな地獄に来ないといけないんだって言ってですね、あいつが悪いんだ、あいつがこんなことやったからだ、あいつがもっとこうしてくれなかったからだ、とかいうことをこうずっと言ってるんだろうなと思います。じゃあ天国では、ただ私たちが天国に行ったら天国って何するんでしょうですね。聖書に書いてあるのは、天における姿っていうのを見るとみんな賛美してるんですね。賛美をしてるわけです。天国っていうのは、そう、賛美するところで、今日のテーマは神を褒めたたえるっていうテーマなんですよ。要するに賛美なんです。なぜ私たちは賛美するのかっていうことなんですね。でもちろん天国に行けるからっていうこともありますけれども、天国と地獄の違いっていうのは、天国っていうのは本当に主を褒めたたえている、賛美している常に。でも地獄にはそれが一切ないということです。私たちって例えばですね、あなたどこの国、どこの出身ですかっていうのって言葉聞けば分かるところがありますね。私富山に来て一番最初に遺跡の発掘のアルバイトしましたけども、あの時に高岡のお年寄りの方たちと一緒に、年配の方たちと一緒に仕事しましたけども、遺跡の発掘しましたけども、とにかく言葉がわからない。お年寄りの方たちの話す言葉が全く通じなかった。でも本当にこれからこんなところで私はやっていけるのかと思ったぐらいに、で教会に帰ったら普通に会話ができるのは嬉しいなと思ったのがありました。鹿児島のおじいちゃんおばあちゃんが話す言葉と同じくらいに難しかったです。で私たちはその人が話す言葉で ああこの人はどこの出身なんだなっていうのが分かります、ね、例えば私は九州出身ですけども、九州の言葉っていうのは南小島とかですね、どこ行きおとねとかね、まあそんな言葉なんですよ。で、と使うんですね。何しようと、どこ行きようと、これからどこ行きようとねとかね、そういう、笑い話でね、その席を取ってますかっていう時にね、あなたはその席を取ってますかって言った時に、とっととって言うんですよ。もうそれだけで通じるんですね。そこ、とっととって言うんですね。とっととっていうのは、そこの席をあなたは取っているんですかって言うんですね。これ九州です。つまり言葉でわかるわけです。で、聖書にですね、ペテロが、イエス様が捕まった後ついていくところがありますね。そして、大祭司の中庭に行って、ペテロがその後に行った時に、あなたもあの人と一緒にいましたねっていう見破られるところがあります。で、そのところがですね、確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉の訛りでわかると言ったんですね。言葉でわかると言ったんです。あなたはガリラヤ出身でしょ。言葉でわかる。だからガリラヤでの人たちとエルサレムとかそこにいる人たちの言葉は違うということですね。つまり何を言いたいかというと、その人の言っている言葉でどこがわかるかといったときに、クリスチャン、あなたは本当にクリスチャンですねっていうのは言葉でわかるっていう。ピリピの手紙のピリピの3章20節には、私たちの国籍は天にありますってあるんですよ。私たちの国籍は天にあります。天で話、私たちの国籍は天にあります。つまり私は天のものです。天国のものです。で、人々が、あ、確かにあなたは天の人ですね、言葉でわかると言われると素晴らしいなと思うんですよ。じゃあ地上の人の言葉っていうのは、不平不満を言ったりする、常にこう不平不満不足ですね。そして人の悪口。だって皆さん天国に行ってですよ、天国に行ってる人たちが集まって、あの人は本当に嫌な人ですね、なんであの人天国に来れたんだろうとかいうような話をしているっていうことが想像できますか。天国ではそんなことはないと思います。天国において人を悪く言ったりとか、人の悪口言ったりとか、ね、不平不満があって、もっと天国にこれがあればいいのになとか、そういうことは一切ないと思うんです。天国においてはすごくみんなが満足している、みんなが満足して、そして喜び合っている、お互いを愛し合っているというのが天国ですよ。で、私たちの国籍は天にあるわけです。そうすると天にあるものとして、私たちの言葉っていうのは地上の人と変わらずに不平不満を言っていくというのがですね、そうなるとその言葉を聞いた時に、ああ、あなたもやっぱり世の人と同じですねってなるわけですよ。だから天に、私たちは天に属するものとして、そういう不平不満を言うよりも感謝、賛美、そして常に人を愛していく言葉っていうのが出てくるというのが理想かなと思います。天に属するものとして、私たちはやっぱり言葉遣いというものは本当に気をつけなければいけないんだなと思うんですよ。で、特に私たちの唇から出る言葉は、やはり賛美、感謝という言葉であったらいいなと思います。で、今日の25章の一節に、主よ、あなたは私の神、私はあなたを崇め、皆を褒めたたえます、あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に真実に成し遂げられましたと言ってるんですね。で、ここでイザヤは、あなたを褒めたたえます、あなたをあがめ、皆を褒めたたえますと言ってるんですね。要するに死を賛美してるわけです。なぜ賛美しているかっていうところを 見ていきたいと思います。一番目に、主は真実な方だからです。一節に、あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に真実に成し遂げられましたってあるんですね。不思議なご計画、不思議なっていうのは人間の思いを超えた超自然的な計画です。私たちではとても思いもつかないことをしてくださったということです。聖書にはいくつもそういうことが書いてあります。例えばヨセフという人は兄弟たちから売り飛ばされていったわけですね、エジプトに。そしてエジプトの、ポティファルという人の実というあのエジプトの王様の侍従長の長の人のところに行って、家を任されるまでになりますけれども、奥さんからですね言い寄られて、それを断ったために彼は牢屋に入れられます。で、牢屋に入れられて、で、一体これからどうなるんだろうかなと言ってる時に、結局その牢の中の人の夢を解き明かしていく。で、そのことからエジプトの王様の見た夢を解き明かしていくようになる。そうすると彼はついにエジプトの王の次の位になるわけですね。次の位になっていくわけです。非常に不思議な、もう牢屋の中からそういう高い位についたわけです。で、高い位について彼は何をしたかというと、エジプトの民を救います、飢饉から。そして同胞のイスラエルの自分の兄弟親族を救っていきます。神様は本当に不思議な方法で人を用いられてきます。イスラエルの民にしても、神様に背いたために捕囚されて敵の国に連れて行かれるわけですね。で、あの時にイスラエルの民っていうのはもう世界中に散らされてきます。ところがそこから神様はバビロンを滅ぼして、ペルシャという国を起こして、そこの王様によって元に帰って、エルサレムに帰って神殿を再建しろというふうに言われるわけですね。非常に不思議な計画なんですよ。不思議なご計画です。だからイザヤは遠い昔からの不思議なご計画をというふうに言ってます。だからイザヤは賛美しているわけですね。で、これは私たちにも言えることです。私たちにも言えることです。私たちにも神様は非常に不思議なご計画を持っておられ、一番の不思議は何かというと、私たちは救われたということです。イエス様を信じたということです。そのご計画があった、私たちは何よりも救われたということを感謝し賛美するわけですよね。だからイザヤのように、私たちもあなたをあがめ、皆を褒めたたえますという賛美が出てくるわけです。この地上においても私たちは天に国籍のあるものとして神様を褒めたたえることができるわけです。4節5節を読んでいきますと、あなたは弱っている者の砦、貧しい者の苦しみの時の砦、嵐の時の酒どころと言っています。暑さを避ける影となられました。だから賛美しているわけですね。ある人が平安平和というテーマで絵画コンクールがあったんですね。で、そこで人々はですね、いろいろなその本当にこう平和平安だという絵を描くわけです。湖があって、もう鏡のような湖に浮かぶボートとかですね、もうその平和そのものの緑の牧場に羊がこういるとかですね、本当にこう平和、本当に平和だなっていう絵を描くわけですね。ところがある人は、そのコンクールのね、最優秀に選ばれた作品というのは、激しい雷雨、そして稲妻が光ってるわけですね。そしてその海がすごい荒れて、波しびくがあって、 ところがその崖の上にある洞窟の中で、わしがね、母、あの、わしの母、母親のわしが、翼の中に自分のね、小鳥を守っているわけです。この絵が最優秀作品に選ばれたんです。だから平和とか平安っていうのは、どんな嵐があろうとも、どんな苦しみがあろうとも、その母親の翼のもとに、こうね、守られているときに、外がどんなに荒れていても、母親の翼の下にいる限り、平安だ、平和だ、という絵が選ばれていくわけですね。だから私たちは、本当にこの全てがうまくいっているのは平安じゃなくて、どんな苦しみの中にあっても、どんな中にあっても、守られている。そこに平安というのを覚えるわけです。だからここの4節言いますと、弱っている者の砦、貧しい者の苦しみの時の砦って言ってるわけです。砦っていうのは、敵が攻めてきても、そこにいるならば安全っていうところです。だから本当の平和っていうのは、全てがうまくいっているから、賛美する、感謝するではなくて、どんな問題が起こったとしても、主のもとにいれば安全だという意味での平安なんですね。だからこそ、イザヤはあなたを褒めたたえますと言ってるわけです。前に一枚の絵を見たことがあるんですけども、どっかのレストランなんですよ。レストランなんですけども、そこは、港町なのかな、その非常にですね、荒くれ者どもが集まっているような、もう本当にこう強い男の人たちがうわーっというようなレストランなんですよ。でそこで、まあ、お酒も飲んでいるんでしょうね。そして本当に何て言いますか、こう荒くれ者どもがそこで食事している中に、お母さんと子供が席に座って一緒にお祈りしている絵があるんですよ。どんな周りがね、騒がしくても、もう本当にこの喧嘩っぱいや人たちがわーっといて、何をしているかわからないような人たちがいる中に、お母さんと子供がその席でお祈りしているわけです。でそのお祈りしている親子を周りの男の人たちが不思議そうに見てるんです。そういう絵があったんですね。神様が、周りがどんなに騒がしくても、神様の前にこう祈るときに、そこに、あ、神様に私たちは感謝できるんだという、そういう平安ですね。だからこそ賛美できるんですね。何年か前のクリスマスの時に、私聖歌の476番の、安けさは川のごとくっていうのがどうしてできたかっていうのを覚えてらっしゃいますかね。安けさは川のごとく、これは1860年代の話なんですけども、アメリカのシカゴに住むホレイショー・スパフォードという人が、奥さんがいます。息子が1人、娘が4人の7人家族だったんですねそのホレイショー・スパフォードという人と奥さん、息子が1人、女の子が4人の7人家族です。で彼は敬虔なクリスチャンなんですね。でとても幸せな家庭を築いていました。である時ですね、この幸せな家庭に一つの悲劇が起こります。それは一人息子を病気で亡くすんですね。一人息子をまず病気で亡くしてしまいました。そして当時起こったシカゴの大火によって、この会社が燃えて、彼のやってる仕事っていうのは大きな打撃を受けるんですね。でそんな中でもこの人は人々の助けと励ましによって、自分の残る財と時間を捧げて人々のために浪していこうとしたんですね。でその後息子を失って落ち込む家族のためにと、船でね、当時まだ1800年代なので、 船でヨーロッパに行く家族旅行を計画するわけです。それで自分はどうしても仕事の都合で一緒に行けないので、後から合流するということで、先に奥さんと4人の娘たちを船に乗せてヨーロッパに送るんですね。でところがですね、出発して、その船が出発して7日後に大西洋の真ん中でその船が衝突事故を起こしてしまって、奥さんは助かるんです。でも4人の娘たちが死んでしまうんですね、海の中に。でこのスパフォードという人はその報告を受けて、まあ、妻がね、妻はその後助けられてヨーロッパの方に行ったんですね。でヨーロッパに向かうんですよ。でそのヨーロッパに向かう船でどうしても途中その事故を起こしたところを通らないといけないわけです。ですね。で彼はそこに行った時にやはり深い悲しみに打ちしがれます。自分ここで娘たちが亡くなったのかっていうふうに思った時に、彼はやっぱりすごい深い悲しみに襲われるわけですね。でその時に彼は祈るんです。まあ祈りっていうよりも訴えたんですね。彼はもう絶望しきってたんです、まあ、その絶望の中で息子を亡くし、娘4人を亡くし、で事業も火事によってねだいぶ失敗して、神様なぜですかと訴えているわけです。その4人の娘を亡くした海のところでね。で祈った時に彼は不思議な体験をするわけです。彼をですね、大きな主の平安が包むんです。そしてその時に彼自身の心に届いた言葉が、愛する娘たちとは天国で会える。すごいその彼自身が本当に不思議な主の平安に包まれていくわけです。で彼は一つの御言葉を思い出します。イザヤ書66章の12節にある、主はこう言われる、見よ私は川のように繁栄を彼女に与えという言葉があるんですね。イザヤ書66章12節、見よ私は川のように繁栄を彼女に与えっていう。そして彼はそこで一つの詩を書くんです。 It is well with my soul という、日本語では安けさは川のごとくですね。でそこのこの歌ができるわけです。その歌っていうのは、安けさは川のごとく、心浸すとき、悲しみは波のごとく、我が胸満たすとき、すべて安し御神共にませばっていうんですね。ですから彼自身は非常に大きな悲しみに遭うわけですね。でもその彼を本当にこう慰めで平安を与えたのは、その悲しみの中に平安を与えたのはやっぱり神様なんですね。神様はその本当に深く悲しむ者が祈りにおいて、死をなぜですかっていうね、なぜこういうふうに会わないといけないんですかとこうずっと祈ってた時に、平安で心を満たしてください。だからここにありますように、この25章の4節にありますよ、あるようにですね、弱っている者の砦、貧しい者の苦しみの時の砦、嵐の時の酒どころ、朝を避ける影となられましたということを彼は本当にこう体験していくわけですね。ですから彼自身が子供たちを亡くしたということで、結果生まれてきたのが賛美なんです。賛美です。それでも神様は私を守ってくれる、娘たち、また亡くした息子とはやがて天国で会うことができる、家族全員クリスチャンでしたから、やがて私たちは天国で会えるんだという、平安の方が、恵みの方を神様は与えてくれたわけですね。だから賛美するわけです。 だから私たちクリスチャンというのは国籍は天にあるということは、天でやがて私たちはまた会うことができるという、そこに私たちは大きな希望があり、そうしてくださった主を賛美するわけです。今度またあのイースター来ますけども、あの墓地礼拝をしますけども、そのところにおいて私たちは先に天に召された人たちに対してやがてまた天で会うことができるという大きな希望を与えられるわけですね。だから死は最後ではない、死は私たちをどうすることもできないんですね。そして2番目に6節から8節見ますと、神様は豊かに祝福してくださる方だから私たちは死を賛美することができるということです。6節を見ますとですね、万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会を開かれるということができます。私たちをその宴会に招いてくださる、やがて主は私たちが主の日です、ね、再臨の時に主の宴会に招いてくださる。宴会に招かれるっていう記事は何箇所かありますけれども、でそこで用意されているものは何かというと、油の多い肉です。良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会です。神様に旧約の中でよく捧げ物しますよね。お肉を捧げます。動物を捧げるときに脂身は、脂のところは神様のものとして神様に捧げます。他のところを私たちが食べることが、人がね食べることができる。でも脂は神様に捧げる、これはお肉の中の最高のものだからとされています。その最高のものを用意してくださるんですね。でここのよくこされたブドウ酒っていうのは、ブドウ酒を作る過程において出てくる一番上等のところです。つまりこれは神様は本当にその肉とブドウ酒を用意してくださるというよりも、霊的に祝福されたところに私たちが招かれるということです。じゃあその霊的に祝福された場っていうのはどういうところかっていうと、7節にこの山の上で万民の上を覆うベールを万国の上にかぶさる覆いを取り除きとあります。覆いを取り除いてくださる。以前旧約聖書の中でモーセは神様と顔と顔を合わせてこう話したってところがあるんですよ。そうするとそのまま踊ってくると、あまりのそのモーセの顔が栄光にあふれて眩しくて、人々がモーセの顔を見ることができないので覆いを彼が被ったというね記事があります。つまり覆いというのは神様の栄光を遮断しているものなんです。それを取り除いてくださるということです。つまり神様の栄光を私たちは見ることができるようになるということです。第二コリントの3章をちょっと開けていただいていいですか。コリント人への第23章16節から18節。コリント人への手紙第23章16節から359ページですね。3章16節からです。359ページですね。コリント人への手紙第2、3章16節から。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちと神様との間を、覆っているものですね。そして主の栄光が見えなくなってしまっているもの、それが取り除かれるということです。それは罪によります。そしてそれが取り除かれた時に 主と同じ形に姿を変えられていきますって言ったんですね。第一ヨハネの3章の2節にはですね、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です、やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません、しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています、キリストをありのままに見るからです、ということもあります。キリストに似たものと私たちはなるという。で、この前のコーヒーワードでもちょっと話したんですけども、私たちが、神様は私たちを神の似姿に作られたんですね。神の形に作られたわけです。ところが罪を犯したために私たちのは神の形を損ねているわけです。ですね。ところが、主が来られた時、私たちはもう主と同じ形にまた作られる。ですね。今はそうなりつつ、そう変えられていく時なんです。これ距離的に言うならば、新しくイエス様を信じた時は神聖、新しく生まれます。そして私たちは聖化、こう変わっていく途中なんですね。でも主の日には私たちは同じ姿に変えられていくんです。でも今私たちはその覆いがかぶさっている。でもその覆いが取り去られる時に、私たちは本当にイエス様と同じようなものになると書かれているわけですね。それがイザヤが言ってるんです。それをイザヤがですね、この25章の7節で、万国の上を覆うベールを、万国の上にかぶさる覆いを取り除いて言ってくださる。私たちは全て理解していくんです。つまり、神様はどういう方なのか。全てがこう理解できるようになっていく。今わからないことがたくさんあります。なぜ私はこのようなね、目に合わないといけないのか、いろんなことがあります。でもなぜこのような不条理が起こるのか、でも全ての覆いが取り除かれていくんだ、私たちには全てが明らかになっていくんだということです。そして、8節見ますと、永久に死を飲み込まれるってあるんです。死が滅ぼされるんです。もう死は私たちにはもう何の力も及ぼすことができなくなっていくわけです。死は神様と私たちの交わりを根本的に断絶していきます。神様との関係を、死は、死というものは、私たちがイエス様死んないで死んだならば神様との永遠の断絶になるわけですね。しかしイエス様を信じたことによってその死の影響はなくなってくるんです。そして8節続きますと、神である主は全ての顔から涙を拭い取り、全地の上からご自分の民の恥辱を取り除かれるってあるんですよ。罪のある人生というのは、罪の中にある人生というのは、涙することの多い人生ではないでしょうか。いろんなところに悲しみ、いろんなところで悔し涙を流したりとかですね、いろんなところでやはり私たちは涙を流します。でもその涙を全て拭い去ってください、全て取ってくださる。つまり悲しみから喜びへと変えてくださるということです。そして恥辱、恥辱とはイエス様を信じることによって受ける苦しみ、なんでお前はそんな信仰を持つんだっていうのはね、恥辱も全部取り除かれていきます。イエス様を信じるってことはそのようになるってことです。私たちに与えられる祝福っていうのは、まず覆いが取り除かれることです。この覆いがあったために主の栄光を私たちは見ることができないわけです。わからないんです。主は、主という方がよくわからないわけです。でもその覆いが取り除かれた時に、全てはっきりと見ることができるようになってきます。そして私たちはキリストの似姿に変えられていきます。そして死は私たちには何の影響を与えることもできなくなっていきます。そして神である死は全ての顔から涙を拭い取ってくださり、恥辱をも取り除かれるんです。で、これは必ず起こるということです。だからイザヤは、私たちは死を褒めたたえる、賛美することができるのだと言ってるんですね。で、3番目に9節から12節言いますと、9節に、その日人は言う、見よ、この方こそ待ち望んでいた私たちの神、私たちを救ってくださる。 この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その御救いを楽しみ喜ぼうと言っています。待ち望んだ主なんですね。3番目には主を待ち望むということです。待ち望んだ主なんですよ。何を私たちは今待ち望んでいるんでしょうか。何を私たちは今待ち望んでいる。私たちに待ち望むものがあるとすれば、それは一体何なんでしょうか。何を待ち望んでますか。この地上において待ち望むこと、あれが楽しみ、これがあったら、これがあるんだとかですね、いろいろやっぱり待ち望みます。でも私たちが待ち望むべき方は主なんです。主が来られるということです。聖書の一番最後の言葉ですね、黙示録の一番最後の言葉は何かというと、これらのことを証しする方が言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てくださいです。まあ、一番最後は主イエスの恵みが全てのものとともにありますようにですけども、でもこの黙示録を書いたヨハネは、アーメン、主イエスよ来てください、早く来てください、死を待ち望む心がすごく書かれているわけです。私たちはこの待ち望むっていうことは、そこに希望があるんですよ。来てくださる、来られるという希望を持っているわけです。主はやがて来られるんだというですね。だからこそ私たちは主を待ち望んで、そこに希望が与えられる。だから私たちは主を賛美することができると言っているわけですね。このイザヤの25章のそこで終わったらいいんですけども、10節からのモアブっていうのが出てくるんですね。でモアブっていうのは、アブラハム の甥のロトとその娘から出てきた子供の子孫です。で、11節にですね、泳ぐ人が泳ごうとして手を伸ばすようにモアブはその中で手を伸ばす、しかし死はその手の巧みさもその高ぶりも低くされると言ってます。泳ぐ人が泳ごうとして手を伸ばすように、こう泳ぐ人ってこう手を伸ばしますね。でこれはモアブが要するに高ぶっているということなんです。自分の手で全てをやろうとしているということ、そういうこと、意味合いの言葉です。でも10節の最後に、モアブはそこで踏みつけられる、藁が汚水の中で踏みつけられるようにとあります。つまりですね、ここで言ってるのは、高ぶっているものは滅ぼされるということです。死を賛美するものというのは、神様から素晴らしい祝福を受けるんですよ。ね、今日、読んだところのようにですね、死を私たちは本当に心から賛美できるものなんです。死は真実な方ですから、私たち弱っている者たちを助けてくださいます。そして私たちを豊かに祝福してくださいます。そして主はやがて来られる方、そして私たちにはその方を待ち望むという希望が与えられるということなんですね。ところが私たちはそうやって主を待ち望んでいく、主が私たちにそのような祝福をくださるから私たちは賛美するものなんですけれども、だから賛美できるわけですね。私たちはやがて主のもとに行くことができるわけです。今は地上にいるかもしれないけども、私たちは地上のものではないと聖書ははっきり言っています。私たちはこの地上では気流者だと言っています。旅人なんですね。やがてこの地上を通り過ぎるものです。そして私たちが向かうところは天国です。で天国において私たちは本当に素晴らしい祝福を受けるわけです。今私たちはその天国の国籍のあるものとして、今この地上を旅してやがて天国に行くものとして、私たちの唇からは何が生まれるかっていうと、やはり賛美なんですよ。主を賛美する、主を感謝する言葉です。不平不満、高ぶり、人を悪く言ったりっていうのは地上の言葉です。だから私たちはいろんな言葉よりも本当に主を感謝する言葉で満たされたいと思います。でもですね、モアブのように高ぶっている者たちは滅ぼされるということです。神様の前に高ぶり、神様は必要としない、私には神様はいらないんだっていうものは、そう高ぶっている者はやがて滅ぼされていくということです。だから皆さん、私たちには 主を褒めたたえる力があります。主を褒めたたえることができます。主を賛美する唇があります。私たちには常に主を賛美しているか、その口が人を、まあ、ヤコブ書で言うならば呪っているかですね。この私たちの唇っていうのは本当に制しようがない、本当に怖いものだと言っています。主を賛美する同じ言葉で人を呪っていく、そんなことがあっていいのかって言ってます。私たちは国籍を天に持つものとして、私たちの唇から出るものが本当に主を賛美する感謝する言葉でありたいなと思います。なぜ賛美できるかっていうと、今日お話ししたように主は私たちを守ってくださるからです。希望を与えてくださるからです。ぜひこの詩に私たちは常に賛美するものでありたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。私たちは主を賛美するものであります。私たちの国籍は天にあります。天のものとして私たちは常に主を賛美し感謝していくことができますように。この地上にいる限り様々な問題があります。私たちは悲しむものであります。また恥辱を与えられるものであります。本当に私たちはいろんな問題を抱えております。しかし主はその涙を取ってくださり、恥辱も取り除いてくださいます。何よりも覆いを取り除いてくださり、イエス様をよく本当に身近に見ることができ、またその姿に変えられていくものであります。そういう祝福のものでありますから、どうぞ私たちは主を賛美するものでありますようにお祈りいたします。どうぞお一人お一人の信仰をお守りください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。